建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューのコーナーで、今回はですね A&U のこれ何月号かな10年の6月号ね、最新号6月号を対象にこの中から作品を選んで、まあ、ちょっとディスカッションしていきたいと思うんですけども、今日出演してくれるのは研究室の佐藤君と福原君です。じゃあまず一人ずつ自己紹介をお願いします。
はい、
福原君から。
国士舘大学大学院修士2年の福原和馬と申します。よろしくお願いします。
はい、じゃあ佐藤君。
修士2年の佐藤仁也です。よろしくお願いします。
はい。実は僕らはですね、ちょっとまず近況を報告しておくと、先週伊藤豊さんに大学の方に来てもらって、はい、呼吸する建築っていうね、タイトルで講演会してもらって、600人以上おそらく来たような感じで、非常に盛況で、伊藤さんのね話もすごく面白かったんですけども、でなおかつですね、さっき話してたのは、福原君が今就職活動中っていうことでやっぱりこう若者はやっぱりみんな将来をこうね案じるっていうか、それみんな同じだと思うんだけど、きっとこのラジオを聞いてる人たちもきっと将来のことを悩んでる人たちも多いと思うので、ちょっと時間があればね福原君の研究を見るのもいいかもしれませんけども、
時間があれば
でまず今日はですね、この6月号の中から、セルガスカーノっていう、これユニットの建築家なのかな、男女のユニットの建築家が設計したスペインのマドリードに建っている住宅、フロリダ通りの家っていう、これを取り上げてちょっとディスカッションしてみたいかなと思うんですね。今回の号は内と外をつなぐ家っていう特集のテーマで、例えばヘルツォーク の作品であるとか、いろいろ面白いものがあるんですけども、今回あえてですね、実はあんまりよく知られてないっていうか、そんなにこうメジャーでもないこの建築家の住宅作品を、取り上げてみたいと思いますね。でまずじゃあ福原君の方からこの作品の、概要を、簡単に説明してもらいながら、少しディスカッションの入り口にしていきたいと思いますね。じゃあ福原君お願いします。
このセルガスカーノのこのフロリダ通りの家っていうやつは、市民農園の計画ということで、もともとここの農園というかそういうところには、鳥とかによってその自然にこう自然の力によって生えてきている木っていうのがあって、カシとかニレとかトネリコとか、いろんなその木がこうなっていって、そこの隙間にこう建物を建てていくっていう、普通に考えたらなんか逆のプロセスを踏んでいるというか、僕らもこう設計課題とかをやっている時、やっぱりこう建物を建ててどこに木を配置しようかなとかいうふうに考えるのとはまた逆のプロセスで、これはやっているということなんです。だからこの文章にも書いてるんですけど、そのラトゥーレットとの比較みたいなのもしてて、ラトゥーレットは先にこう中庭を作って、その後なんか鳥や風がこう草木をもたらすのではないかというような感じでこう作ってたんですけど、それとはまた全く逆のプロセスを踏んでいて、建てているお家です。でまたその、地形とかも生かして作っていて、より有機的なのかは、ちょっと分かんないんですけど、自然とこう調和した建物になってるんじゃないかなというふうにな感じです、
なるほど。そうだね、これ周りがこう緑あふれる環境で、その中にねすぐこうなんていうのかな、建物の存在感をある種消すような感じでそれぞれ少し半地下に埋め込んで、こう平屋で作ってるっていうような感じなので、やっぱりなんていうのかな、こう緑にその従属してるっていうか、緑のその周辺環境っていうものにこう配慮した上で建築をこう埋め込んでるっていう風な気配はありますよね。よし、じゃあ佐藤君はどうでしょうか。
はい、僕の印象としては、日本ではこういうような例えば森の中とか自然のあふれる中で赤とか青とかのその対比的な、結構派手めな色を使ってっていうのはあんまりないと思うので、結構、敷地スペインの結構独特なこの まあ、色使いだなと思ったのと、あと、うん、まあ、その色に対応してその中の家の中の機能が結構パブリックとそのプライベートというふうに結構明確に分けられていて、
うん、
まあ、結構その家の形もその 木の生えていない間のところから出てきたという結構わりかし、明快な結構作りかなって、うん、設計かなというふうにまあ印象を受けて、
うん、
あと半地下ってことはでさっき、言ってたんですけど、まあ、家の内部から外を見た写真が、次のページに載ってるんですけど、
うん、
結構そこから見ると結構、うん、まあ、地面と近いっていう印象があって、
うん、
でちょっとなんかその身体感覚っていうか身体スケールが結構縮小されたような、
うん、
結構なんか森の動物になってしまったような、
うん、
感覚っていうのがなんか受けました、
うんうん、そうね、まあ、確かにこれなんか少し建物をこう低く作ってでそのなんかこう水平連続窓で全部こう開口部を作ってでそこからこう何か借景的に緑が全部見えるようにしてあるからなんとなくこう構えが低いんだよね。だから確かに何かこう小動物になったような感覚っていうかね、人間がこうなんとなくこううつ伏せになったりしゃがんだりしてそこからこう外を覗いてるようななんとなく子供に帰ったような、まあ、そういうふうな感覚っていうのがこうあるのかもしれないね、うん、僕なんかこれ見るとね、まあ、さっき福原君もその緑っていう風な話をしてたんだけども例えばそのミス・ファンデル・ローエのファンスワーズ邸っていうのが実はあれっていうのはこう周辺の緑がすごく大きな要素になってるじゃないですか。ガラス張りなんだけど実はすごくこう青々とした緑のど真ん中に建築が作られているから要するに圧倒的な緑っていうものがその建築の内部空間に住居の内部空間にこう入り込んでくるんだよね。だからこれもまたそれとは違った意味で周辺の緑っていうものがなんていうのかな、その内部空間に入り込んでくるっていうか、まあ、外部のその風景とかその環境っていうものを内部になんかこう全面的に取り込んでいくっていうか、まあ、そういうふうにして作ってるっていうような感じあると思うんだよね、うん、でまあ作りとしてもすごく明快だし形自体は非常にこうなんていうか有機的な形をしてるんだけども平屋 で全体をこう2つの分棟に分けて片一方がプライベートなスペース、それからもう一方が LDK のパブリックなスペースっていうような形にして、その真ん中をその外部通路が貫くっていう意味では、まあ、プランとしては、まあ、ものすごく分かりやすいんだよね。複雑なところは何もないし、でしかもそれを2つの色で対比的に分けていて、パブリックな方が赤い屋根、それからプライベートな寝室とか その空間の方が青い屋根っていうことで、まあ、二項対立的に作っているので、まあ、これ以上分かりにくいことはないというか、まあ、分かりにくくないというか非常に分かりやすいというかね、うん、まあ、極めて明快な建築住居ですよね、うん、で、まあ、その外壁のこういうなんていうかな輪郭のラインとかを見ても確かにその空いてるスペースであるとかあるいはその周り その緑であるとかっていうのを避けながら避けながら、作っているというような感じが確かにありますよね。いや僕はね、なんかなんでこれをまあ選んだのかって、まあ、これ僕は選んだんですけども、単純にまあ居心地がいいなっていうような感じはこうしたわけですよね。で、その居心地の良さの、なんとなくこう理由みたいなものは、今、福原君とか佐藤君の言葉の中でも、なんとかちょっとあったなっていう気がするんですけどね。内と外のその境界が非常に、曖昧っていうか、はっきり分かれてないっていうような感じもあるし、それとなんとなくなんていうのかそのざっくり作ってる感じがあるんだよね。ピシッと綺麗にその精度を上げて作るっていうよりも割とラフにざっくり作ってる感じがあってそれがなんとなくこう意外と居心地がいいっていうかね。だからそのインテリア空間もさよくあるそのファッション雑誌に載るような感じでピシッと綺麗に何もないような感じっていうよりもむしろこう雑然とこう椅子とかさテーブルとか家具が置かれていてもそんなにこう違和感がないっていうかなんとなくなんていうのかなこう世界とか社会とか自然の複雑さ緩さみたいなものをそのまま住居空間に持ち込んでるような気配っていうのが、まあ、あるんじゃないかなって僕は思いましたね、うん、という気はしますがどうでしょうか福原君。
そうですねやっぱりこの、まあ、荒さというか、まあ、荒々しさっていうのは多分もちろんあるとは思いますし、やっぱりこのなんかテラスの空間みたいなのもなんか 良さそうですよね。なんか、
うん、そうだね。
木があって、
うん、木製デッキのね。
そうですね。この木もこのデッキの木目もまたちょっと荒いっていうのがなんか、うん、やっぱりなんかそういう自然とのその調和みたいなのをやっぱ目指した結果としてあるのかなというふうにちょっと思うんですけど。
うん、まあ全体的にすごくラフに作ってる感があるよね。うん、
これは狙ってなんですかね。
いや狙ってはないと思うん
だけど。一生懸命、
まあ、ある程度は狙ってると思うんだよね。うん、佐藤君どうですか。
うん、まあ、ラフってとこで言えば、その内部も天井面が、まあ、梁が見えてたりとか、うん、あと壁もその木のなんていうのか、結構小屋に近い印象というか、まあ、ちょっと矛盾するんですけど、うん、あの小さくないんで小屋とは言えないんですけど、うん、まあ、大きな小屋というか、うん、なんかそういう風な不思議な感覚というか、まあ、そういう感じあるね。そういうのは感じます、うんうん、
そういう感じあるわ。確かにね、これなんか内部空間のその天井もさ、結構こう針が見えててさ、そんなにこう溶接だって結構そんなに綺麗にやってる感じもないしね、あの一つ一つのなんかこう部位っていうのがさ、そんなにすごくピシッと綺麗にやってるっていう感じはあんまりないんだよね。まあでも逆にそれでそれでいいのかなっていう感じもするしな。いや僕らもさ、あの正直なところね、まあ、設計やってるとさ、もちろんきちんとやりたいといつも思ってるし、きちんとやってるつもりなんですよ。でやっぱりその物と物との取り合いっていうふうなことを考えた場合に、例えば余計なものは見えないとか、そのシームレスっていう言い方をするけども、例えばこうボルトとかね、それ金物とかね、そういったものがこうできるだけ見えないようにピシッと綺麗に作るとかね、そういったことをもちろんその意識はするし努力はするんですけど、意外とね実際に住み始めるとね、そういうことってあんまりこう関係なかったりするんだよね、うん、だからそのなんていうかな、美学的にその図面上でピシッと綺麗に作るっていうことと空間的な居心地良さっていうのはさ、まあ、必ずしもその合致するもんじゃないから、なんかその辺の落としどころっていうのはね、実際のその設計する上では結構難しいところもあるんだよね。難しいところもあると同時に、逆にね、なんかあんまりこだわりすぎない方がいい場合もあるんだよね、という気はしますけども、まあ、これなんて本当にこの解説文読んだらさ、例えばそのラトゥーレットのね、ルッコルフジのラトゥーレットの修道院のことであるとか、それからなんだ、その有機的な建築、まあ、有機的な建築っていうのはまあ、もともとフランク・ロイド・ライトなんか言ってたけども、そういったキーワードもあったりとか、それからこれ最後見るとさ、この建物のシルエットは動物や人物のようにも見えっていうふうに書いてあって、まさにその生きている動物とか人間がなんていうかこう床に伏せてその森の中に隠れてるような、そういうふうな見えもするんですよね。まあこれなんかあの建築を人間に例えるっていうのは擬人化っていうことなんだけど、まあこれ通常擬人化っていうのはあのアントロポモルフィズム、モルフィズムっていうんですよ。要するにこう昔から建築を人間に見立てたりとか、あるいは動物に見立てるっていうのは、まあ、歴史的になかったわけではないからね、うん、そういう意味では何かこう生きた建築っていうような感じがするし、あの僕ね、実はあの伊藤豊さんが呼吸する建築っていうタイトルでこのテーマした時も、これよく考えてみたらさ、その建築を擬人化してるんだよね。建築は呼吸するってことだから、要するに建築をあたかも人間とか動物であるかのように見なして、その息を吸ったり吐いたりするっていうかね、そういうふうに見てるってところがあるから、まあ、そういうところからその建築の考え方を組み替えていくっていうことも、まあ、確かにあるんだろうなっていうふうには思うよ。という感じがしますけども、どうでしょうね、何か言いたいことありますか。
そうですね、まあ、その擬人化っていうか、まあこれをまあ人と例えるなら、こう自然のこの隙間にこう作っているっていうことだから、やっぱりそう順応性みたいな、なんかそういう対応できるのかなみたいな、なんかちょっとよく分かんないんですけど、この対応の順応性の高さみたいなのもなんか建築の可能性を感じます。
やっぱりね、これ確かにさっき福原が言ったみたいにね、日本だとなかなかこういうの設計しないと思うんだよね。まず色もそうだし、こういう何かこう原色系の赤と青をあの派手ド派手にこんな風に使うっていうことはまずやっぱりやらないだろうしね。しかもこれがなんていうか地を這うようにこうフラットに作られてるっていうのもそうだし、まあ、瀬島和夫さんなんかはね、例えば金沢の21世紀美術館でね、巨大なその平屋の建築っていうものをこう実現させているんだけど、だけどもやっぱり ざっくりした感じでこういうふうなその平屋の住宅を作るっていうことはやっぱり日本ではこうやっぱなかなかないですよね。良くも悪くももうちょっとなんていうかな、こう洗練された形で建築を作るのが日本なので、あのそういう意味ではちょっとなんていうのか全然こう毛並みが違うから気配が違うので、まあ、それでちょっとこう気になったんですよ。どうでしょうかね。
なんだろうな。感じたな。
そんなところかな。それ以上のことはなかなか言いにくいかな。
まあ原色を使うっていうことでやっぱ緑が余計映えますよね。
うん、そうだね。
そうですね。なんかあのルイスバラガンとかも あれだけ原色を使ってるけど緑は使わないじゃないですか。うん、なんかそういう意味合いでやっぱり原色を使うと自然の緑は映えるのかなっていうね思いますね。
あとこれ床がさ、床の色はこう反転してるよ。つまり屋根が赤いところは床が黒で、うん、屋根が青いところは床が赤っていう。こっちがだってプライベートな空間だから、プライベートな空間っていうのはこっちなんですよ。屋根は青いんだけど床は赤いっていう。でまあ、この天井は紫みたいなね。だからふんだんに原色を使っていて、まあ、そういう意味ではそれこそリートフェルトのシュレーダーテみたいな感じでさ、色をある意味限定して原色を思い切り使ってるっていう風な感じはまああるけどね、うん、まあなんかこうラフに作ってるけど一方でちょっとショールーム的な感じはちょっとするけどね、ガラス張りだしさ、まあちょっとこうヴィラっていうか別荘みたいな感じがちょっとねするけど、実際そうなのかもしれないな。まあ贅沢な作りだよね。なんかこれ別になんかこうプランニングしてる、正直プランニングしてるって感じはあんまりないんだけど、まあこれだけでも多分さ全然居心地はきっといいだろうなっていうふうに思うよね。まあこれはスペインのマドリードでずっと活動してる、まあ中堅どころの、ユニット派のその建築家っていうようなことですけどね、まあちょっと知らない人ですけどもっていうふうな感じでやっていて、まあ細かいところを言うとね、例えばその天井の収まりでこれはちょっと日本でやると結構甘じまいとしては危険だなっていうところも結構あったりするんですけどね、これディテールの図面が載ってるからね。まあでもそういったことをあんまりこう何か問題にしないようなおおらかさがあるっていうか、まあ、そういう意味ではいいかなと思うね、うん、建築ってやっぱり結構こうおおらかに作るっていうのは大事だよね。なんかさ、この間の伊藤豊さんのさその講演なんかで見ててもさ、やっぱり楽しげにやってるっていうかさ、なんかそういう感じあったじゃん。だからまあ呼吸する建築っていうテーマ自体がね、この住宅とやっぱりちょっと関連してるところもあると思うんだけど、まあ大らかに建築作るっていうのはすごく大事だなと思うね。まあちょっとねこれ少し関連するから、じゃあその伊藤豊さんのね講演会の話をね、その2人でもちょっと感想を聞いておこうかなと思うんだけどね、この間その呼吸する建築っていうタイトルの伊藤豊さんの講演会は2人はどうでしたか。すごくこういろいろ多岐にわたっててさ、まあそう刺激的な内容だったと思うんだけど、通常のその呼吸する建築って言ったらさ、なんとなくその空気が回るとかね、それからなんていうかこうダブルスキンにして空調環境をコントロールするとか、まあ、大体そういうふうなことがこう思い浮かぶんだけど、深浦君は
どうですか。そうですね、やっぱり直線とかそういうあんまり幾何学的なものではなくて、なんかそう、まあ、曲線でこうやってて、まあ、最後に、まあ、ちょっと3次元で断面のこのスライドしていくっていう動画があったんですけど、やっぱりあれもなんかすごい迫力があったというか、まあ、呼吸してるのかなっていうふうにも思えなくもないっていう感じもあって、やっぱどうしても、まあ、修士論文が有機的な建築を考えるかもしれないんですけど、まあまあ、それに通ずるものもあって、やっぱり結構まあ、考えることはやっぱり多かったですね。いい刺激をもらいました。
そうだね、じゃあ佐藤君どうですか。佐藤君は今回プロジェクトリーダーとして講演会をまとめたわけですが、はい、
ちょっとバタバタしてたんですけど、まあ講演会はちょっとまあゆっくり聞くことができたので、うん、聞いてて、まあ、結構気になったのが、うち うちとか外っていうそのフレーズが結構講演会中に何度か出ていて、うん、で今回の A&U もそのうちと外の関係みたいなことがテーマになっていて、ね、うん、まあ、通ずるとこがあるんですけど、うん、結構その伊藤さんはその外と中のその曖昧な空間というか、そのどっちとも言えないような、捉えられないような空間を結構目指して、作ってるなって、一貫してその建物に共通するそのテーマというか、それを持ってやってるんだなっていうのがまあ印象としてありました。
なるほど、そうだね。まあ、だから伊藤さんの今までの建築自体も、まあ、そういった呼吸する建築っていう文脈で読み取れる部分もあるし、そのテーマ自体は実は新しいようで結構古いっていうかね、一貫したものがあったのかなっていうような気もするし、僕は何回本当に改めてやっぱり伊藤さんって本当にすごいなと思ったしさ、本当に何かこうこれまであれだけね実績を重ねてきてね、もう世界的に活躍してる人なわけじゃないですか。だけどなんかこうチャレンジングにやってるっていうのは本当にやっぱ素直に頭が下がったね。やっぱりこうなんか本当に真剣に建築を通して社会を変えようっていうふうな思いがね、まあ、こういう言い方をするっていうのはさ、すごくベタだからみんな気恥ずかしいし、かっこ悪いというふうに思っちゃうわけですよ。そんなことできるわけないってなんとなくみんな心の中で思ってるしね、なんかそんなの嘘っぽいと思ってるじゃん、きっとそう思ってると思うんで。だけど伊藤さんはなんか本気でそれやろうとしてるっていうか、僕はね本当それね見てやっぱ頭下がったよ。僕はもう1980年代から伊藤さんがねいろいろ活動されてるのを、まあ、同時代的にずっと見てきたけどね、やっぱりね本当ねこう正直にこう言うけどねラジオでさ、だけどやっぱり伊藤さんの講演会、まあ、牧さんとかね原博さんも去年おととし来てもらったけど、伊藤さんの講演会聞いてね、自分はまだまだダメだなって本当思ったね。本当に思ったわ、こんなことではダメだなっていうね。やっぱりそういう刺激を受けたっていう意味ではねすごい良かったと思うしね、僕は本当正直ねあれなんか学生のみんながね、まあ、僕らの研究者たちも含めてさ、伊藤さんのね話を生で聞いたっていうのはねすごい良かったなと本当思ってるよ。実際のその伊藤豊さんに接したっていうかね、しかも僕らなんて本当ケーキまで作ってね伊藤豊建築を
そうですね、
ケーキまで作ってね、それ伊藤さんに見てもらって食べてもらえたっていうのはさ、これ結構大きいよねケーキテクチャー、
なかなか本人は食べない
もんね。そう、僕はねこのケーキテクチャーのね概念をねこれから展開させようと思って、実はねこれ新聞でもうねコラム原稿を書きましたこれそのうち発表しますということでちょっと話がだいぶ逸れてしまったんですけどもそういう風な感じで、まあ、今回はねこの建築を取り上げて、まあ、少し伊藤豊さん のテーマともその関連するところもあるかなと思ったので、その話もしてみたんですけども、まあ、じゃあ最後にちょっと今就職活動中の福原君のと佐藤君の、まあ、佐藤君の就職活動してるんですけど、仕事の話をして、まあ、それでちょっと終わりにしましょうかね。
それで終わりですね締めに
締めにさ、きっとさこれラジオ聞いてる人たちもね就職活動してる人たち結構いると思うんで、
はい、
やっぱ気になってると思うよ、みんなどんなことをね考えてるかってね、
あ、じゃあ僕の就活の状況を語ればいいんですか、
ま
あ、
手短にね、
はい、わかりました。まあちょっと僕は就活、まあ、去年の10月ぐらいから、まあ、合同説明会とか行ったりして、まあまあ、普通の一般企業みたいなのをまあ受けようとして、まあ頑張って奮闘しているところなんですけど、まあなんか、まあ、ある程度社会に出るには嘘が必要だみたいなことをまあ言うじゃないですか。まあ言うんですけど、まあ僕としてはなんかやりたいことをまあ1ミリも譲らないと、まあやりたいことをまあできるような会社で会社に行きたいなと思ってて、でまあ、そこだけはやっぱ絶対譲りたくないなっていうふうに思ってて、まあ結局6月までなってしまったっていう感じですね。まあでもここまで来たんで、もうちゃんともう自分のやりたいところを絞って、そうですね、ここでやっぱり妥協したらやっぱりなんか、まあ、人生長いといえどやっぱり後悔するのかなっていうふうに思ってるんで、まあなんかちょっと。まあ、まだ就活続けます
まあ試行錯誤は続けてます。
そうですね、はい、
で佐藤君もなんか一言言うか、まあ、将来のことも含めて。
そうですね、僕は就活してない組なので、まあ、その就活状況については全然分かってないんですけど、まあ、結構ツイッターとかやってても、結構その 組織設計に行きたいのか、その事務所に行きたいのかって結構話してる、ツイッター上で話してる人が いたりして、うん、結構僕と同じ状況というか人がいて、で、うん、でまあ、説明会とか行ったことないので、うん、代わりにそのインターンとかオープンデスクっていう機会で、うん、僕は結構事務所とか、うん、あと組織設計事務所みたいなとこは結構行ったことがあって、うん、でやっぱそういうのも経験として踏まえて、うん、まあ、僕はアトリエに行きたいなっていうのがあって、うんうん、まあ、でも今何もその、進んで活動はしてないので、うん、まあ、これからっていうか、うん、はい、同時進行でいろんなこととやっていかないといけないかなっていうふうには思ってますけど、
ポートフォリオを作って、
ポートフォリオを作ってまずいなっていう、
まあね、なんか これは本当になかなか難しい問題だから一概にはもちろん言えないしね、みんなそれぞれの事情と状況と考えっていうのがあるから、まあ、そんな簡単なことは、そのいい加減なことはもちろん僕も言えないんだけど、まあ、やっぱり建築やるんだったらどっかで現場を経験しないとね、した方がいいっていうか、うん、これ建築って経験の産物だからさ、やっぱりその絵に描いたようにはなかなかいかないところもあるので、やっぱりどっかでなんかそういう現場に立ち会うとか経験するとかね、それをなんかどっかでタイミングよくやれるようにした方がいいかなと思うね。はい、じゃあちょっと話がね長くなってしまったんですけども、まあ、これから皆さんまた頑張ってほしいなと思います。じゃあ一旦今日はこれで終了したいと思います。どうも。